はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は、映画、野球、漫画などですね、気になることを紹介していく番組です。MC は私、TBS 東京映画映像学校学校長、ちゃんまつスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよい。そしてお相手はですね、業界歴40年以上、数々の、映画やテレビドラマでも出演し、今や伝説の芸人と呼ばれている冷蔵コマさんです。
ひひえい、冷蔵コマさんじょー。
すいません、あの伝説あんまり、はい、強調しないでください。
あんまり伝説ない。
はい、あの今、ナウなんで。
ナウ、
ナウです。
あ、そうか。
伝説はありますけど、まだ表の伝説はありません。
そうですよね、そうですね。
これから表出るんで、
う
ん、
そうですよね。
表の伝説はこれからです。
そうです、千代の富士の伝説とかね、そういうことですもんね。
そうそうそうそうそう。
もうだから引退されちゃったりとか、
はい、
亡くなっちゃったりしてる人に対して伝説ですから。
はい、あと一つ言っていいですか。表に出ないと伝説にならないです。で、表に出た途端、伝説がいっぱいあるという。
はい、はい、っていうことでしましょう。
はい、
はい、
今日は、何を
今日は、
はい、
こちらですね。よいしょ、ここにもこれもありますけど、
はい、あ、こちらはあるです、
ね、映画、
はい、
はい、こっちもありますね。ユーゴの天秤。
あ、
これがどうなのというふうに、
これちゃんまつさんから LINE いただきまして、一つ誤解がありますね。あら、
間違えてました、私。
冷蔵庫マンさん、重い映画が好きなんで、これ私見てきたんで、
はい、
今度コラボするときいかがですかと。
はいはい
はい。重い映画が好きなんてとあるんですが、はい、重い映画好きじゃないです。
軽い軽い方がいい。
重い軽いを考えないで見てるんですけど、はい、なぜちゃんまつさんに重い映画の話いっぱいしますよね、
はい、
で紹介もします。なぜかというと、死者状が来る 80% は重い映画なんですよね。
重も重もね。
なんでそうなるかというと、重い映画はもう一般的にはなかなか紹介しづらいじゃないですか。
あ、そうか。
軽いところでは。だから一つでも紹介するところが多い方がいいんで、僕にも試写場くれるわけですよ。
くれるってことですね。
僕は強力な媒体何もありません。20人ぐらいが視聴する冷蔵庫マンチャンネル。
いやいやいやいやいや、何言ってる、何をおっしゃってる。
で、その20人が視聴したら必ず見に行くという。
あ、いいじゃないですか、信者たちが。
が、冷蔵庫マンチャンネルしかないんですが、はい、暗い映画、ドキュメンタリーを紹介する媒体が、はい、まあ、朝日新聞とかね。
はい、
まあ、あるんですけど、そういう媒体がほぼないという。なので僕に試写場をくれて、僕は見ると。さあ、やっぱり傑作あるわけよ。
いや、あるんですよ。
それをちゃんまさんに紹介してたら、思いのが好きなん
じゃないかと。
最近好きなのはアクション映画です。
わかりました。
今日、
はい、
10月7日、
はい、
10時の回を見てきました。
あ、今日
ユーロスペース、
ほっかほかじゃないですか。
ほっかほかです。
ほっかほか行っちゃいました。
ほっかほか行っちゃいました。
天秤してきちゃいました。
天秤してきました。
いやー、どうでした、ゆうこの天秤。まあ、どういうお話かっていうお話だけ。
そうですね、そうですね。
はい、教え子をはらませた自分の親父に全てをぶちまけさすか、いかに隠すかのお話。
はい。
それだけ、それだけなんですよ。それだけなんです。非常にこう、言葉短くしましたけど、私その天秤なんですよね。
やっぱりちょっと話ずれるんですけど、1年に1回映画見る人って大きいスクリーンで、
はい、
もうどんな作品でも感動しちゃうわけですよ。
まあ、そうですね。
でっかいスクリーンで見たら、
いいと思います。はい、
で、めちゃめちゃ重い作品見てるわけです、
うん、
僕、
うん、
で、これって空白を先に見るか後に見るかで評価決まるんじゃないかなと思って。
空白問題もね、絡んでくるんですよね、これね、ちょっとね。
そうそうそう。あとね、コレクティブ国家の嘘っていうドキュメンタリー僕見たんですよ。
はいはいはい、はい、言ってましたね、はい、
まだ公開されてない、
はい、
公開されてないかな、
はい、
公開されたのか分かんないですけど、まあ公開されてないと思うんですけど、公開されてないわ、まあ、ですけど、これもちょっと
ちょっとあれ
で、このコレクティブ国家の嘘はアカデミー賞ノミネートされ
てるから、
ええ、
じゃあ国家の嘘と空白とユーコの天秤、3本立て
3本立てです。できればこのセットで見てほしい。
私最近見たのだとドライブマイカーと空白と優子の天秤も3本立てでした。
ドライブマイカーで行けなかったね。まあまあ話し合ってね、
主題がね一緒なんですよね。だからこれもそうですけど、いかに嘘をつくかっていう。
そっかそっか。じゃあドライブマイカーの方が近いかもしれない。
うん、そうですね、確かに、ね、
うんうんうんうんうん。で最後の展開が空白とおっしゃって一緒だったんで、
うん、
うん、
いやすごいすごい映画でしたね。
でも最初にきっと監督もツイッターとか全部チェックしてて、はい、これも見ると思うんですけど、
ぜひよろしくお願いします、はい、
よくこの作品作ったと思いましたね。うん、かなり あの熱量がないと、あとその同意者がいないと作れない作品だと思いました。
確かに、
うん。でも最初に言ってきますか、どうします、
何ですか
感想。
いや面白かったですね、すごくね、
うんうん、
ですごく粗末な話なんですけど、うん、正直僕は昔似たようなことやってたんですよ。ドキュメンタリーまではいかないですけど、
うん、
こういうテレビのディレクターやってて、
うんうんうん、
同じような感じだったんです、
うんうん、
ですっごく嫌だったのが、うん、なんか最初に優子がなんか河原でインタビューとかしてるじゃないですか、
はいはいはい、
でその後なんか車で移動したりとか、うん、時々なんかスタッフだけの場の時あるじゃないですか、
うんうんうん、
あの時の下痢感じが一緒なんですよ。ギャッギャッギャッギャッギャッギャッみたいな、うわーこれよく見てるなと。な別に誰かの悪口を言ってるわけでもないんですけど、基本的に全力で上から目線でバカにしてるって全てのことを。
ああなるほどね。
うわーこれちょっともう胸が痛くなりましたね。
いや、あそこの関係の付け方はね、見事だと思いましたね。
ギャッギャッギャッギャッギャッギャッギャッって感じです、
うんうん、
な
んかね、うんうん、そうね、それはうまい、ほらカメラマンの人とかうまかったよ ね、
ね。
だって、ああいう位置のオーラ出すの難しいよね。
そうなんです、
うん、
カメラマンあんな感じなんですよ。
まあ、川瀬さんはベテランだからさ、うん、もうこういうね、あの予算が少ない映画はもう必ず出るぐらい出てるんでうまいんですけど、
やっとね優子がね善人じゃないんですよね。そこが非常に評価が高かったですね。ちょっとやっぱ業界人だから下水んすよね。
ああなるほどね。
だそのなんかあれじゃないですか、あの取材を自分の仕事を取材進めていく中でなんかこう私は光を当てるだけですとか、
うんうんうん、
なんかうまくこう言い回しをうまく言って相手の心に忍び寄ろうとするやり方とかがもうねえぐいんすよ。なんか似たようなことやってたなと思って。
なるほどね。あそっか、
そういうのがね嫌だからやめちゃったところもあるんですけど、
うんうんうんうん、
あーっていう。だからまあその対面というか外の人に対しては全然普通なんですけど、第一瞬仕事に入った時の仕事を通した上での第三者の当たり方がまあ詐欺師のやり方と一緒なんですよね。
ああなるほどね。
ああきついな。で本人はよく分かってないし、その辺のところ仕事上身についたノウハウだから、本人はそこまで自覚はしてないんだけれども、でもこれで今までやってきちゃってるしやらざるを得ないだろうみたいな。なんか最初にパンって入ってってインタビューを撮りましたときに敷居があって、インタビューこれじゃ撮れませんよみたいな、
うん、
なってたときに、別にその向こうのお母さんと娘さんかな、妹さんだかな、お姉さんかなんかに対して言ってなくて、こっちの係の先生に向かって言ってるんだけど、こっちの人に聞こえるように言ってるんですよ、
うんうんうんうん、
うわーえぐいなー、これ帰りますって言うだろうなと、うん、あやっぱ帰りますって言ったと思って、もう全部芝居だもんなと思うと、
はいはいはいはい、
それがね妙にリアリティがあってドキ。
なるほどね
っていうところと、あとはもう本当に、うん、クライマックスでやっぱひっくり返るじゃないですか、
うんうん、
事実が、
うんうん、
ああそういうことをやりたかったのねと、
うんうん、
でも似たような経験はあると思って、ね、申し訳ないです、具体的なことは言わないですけど俺隠蔽しました。
え、
隠蔽した記憶があります。
隠蔽した記憶がある、
はい、似たようなことがあり、
はいはいはい、
納品後に事実が判明して、
うん、
自分で止めときゃいいだろうと思って、そこから先誰にも話しませんでした、
うん、
でそれはオンエアされましたね普通に。
そっか、じゃあこれはオンエアしなかったけど、もうネタバレでいいんですね。
ネタバレでいいんじゃないですか。
これはオンエアしなかったけど、そっちは応援した、オンエアしたと。
だからでも優子もだからね、実際のこの自分のお父さんの事件のことがなかったら多分黙ってたと思うんですよね。
そっか、俺2つぐらい分かんないとこあったんだよな。
分かんないことありました。
まあネタバレ、はいはい、嫌な人はもうここでやめてほしいんですけど、はいはい、最後お父さんが妊娠させたって言うじゃん。
はいはいはい、
あれ分かんないじゃない。
厳密に言ったら分かんないんですけど、
うん、だってあの1ヶ月、本人は1ヶ月前って言ってるけど、お父さん2ヶ月前って言ってるわけよ。
そうなんです。
そっから違ってて、
そう、いや、あの、本当の本当言っちゃうと、
うん、
多分、あの主人公の女の子は確かに売春もしてたし、
うんうん、
いろんな人とも寝てたんだと思う、
うんうん、
で、妊娠したのは事実なんです、
うん、
で、お父さんが誰だかわからないから、
うんうんうん、
手頃なところをお父さんにしようという作戦なんですよ、多分。
そう、一番何とかしてくれるところをお父さんにしたわけだよね。
そうです。だから最初に教室で吐いちゃうんですよね、多分。
ああ、そっか。そっかそっかそっかそっか。
あれ別にトイレで吐いてもいいはずなのに、うん、わざと教室で吐いて、うん、多分優子は帰ってくるってタイミングも分かってるから。
うんうん。そう。
それで吐いてことを大きくしてっていう風にその女のあの子の中では何とか責任を取ってくれるだろうっていう。
うんうんうん。
ことなんでしょうけど、優子からしてみたら、でも、うん、まあ、誰だかは分かんないけど、
うん、
あれでも自分の親父がやりましたっていうふうに 言うのが筋なのかなっていう気がしますね、親父に。
いやー、でもあのこういう風なドキュメンタリー作ってて、あれは不用意すぎるな。見てる人ははっと思った人いっぱいいると思うもん。いや今日お客さんもね20、30人、はい、25人ぐらい入ってたけど、みんなやっぱり
言わなきゃいいのに、
ちゃんとしたいい大人だったよ、見てる観客は、
うん、いやそうだそうなんですよ。
だからこの最後にその
俺の隣の人が大学の教授っぽかったです
もん。そう、全部俺そのじゃきっちり文化面でも経済面でもきっちり仕事をしてる方たちがのその様相だったよね、オーラと。今日見に行ってパッと振り向いたら、 それも朝10時からさ、
そう
あの映画マニアじゃなかったのよ。
仕事で来てますよね、あれ。
仕事ってかそういう
半分仕事でね、う
ん、できっちり 見てた人だけど、最後のお父さんって言ったのが分からなかったの。
自分のやっぱ仕事の方をすいません嘘ついてましたと、
うん、
いうことをゲロっちゃったから、やっぱりここもしっかり一回この女の子の親父に言っといた方がいいなと思ったんじゃないですかね。自分の仕事をゲロったことによって多分気持ちよかったと思うんですよね。なんかずっと心に檻みたいなの溜まってたのが、
いや本当はもっと長くしたとかしたかったんだけど、長くできないからあそこで急に言わしたように感じた。でこの首絞めが欲しいから、
まあ、仕事のことが絡んでないんだったら言わなかっただろうなと思いました、
ね、いやそこあれがちょっと軽すぎて、俺はあれは、
ね、いやでも分かります分かります、
うん、いや
ちょっと急展開すぎるところありますね。
そう、僕の感想、
はい、
まあ今日お金払って行ったんで、一観客としてね、うん、言いますと最初の2時間は説明しか言ってないわけ
そうそうそう、
でその後の30分ぐらいが、
はい、
ちょっと天才的だと思ったわけ、
うん、
なぜかというとそっから無言が続くわけ。
あ、確かにそうですね。
で、本当は比べちゃいけないんだよ。本当は比べちゃいけないんだけど、空白はその30分が1時間45分あるわけですよ。
うん、そうそうそうですね。
喋ってないところで語らせてるわけ、
うん、
で、あまりにもこの説明が2時間続くんで、今日俺どうしようかと思ったの、こう来るの
そう、最初でちょっときつかったですね。それはね、あります。
で、
長えなと思いましたよ。
ごめんなさい、ちょっと必ず一言多いわけ全部
よしゃいいのに、
うん、説明するために。でもこの30分への伏線を読んだけどいやいやお客さん舐めちゃダメだよ、
うん、
だったらさ20分ぐらい短くできるよ。
まあ塾の新スターとかでもよかったですね。
いや塾の生徒がピカイチあの子たち いや、あの演出ができんだったら、え、なんでこんな説明すんのと思っちゃって。ごめんなさい、ちょっと熱くなっちゃった。
全然。
で、塾の生徒たちがめっちゃいい子なんだよ、みんなね。
いい子ですね。
で、あそこまで出せるってなかなかないじゃない。
ないです。
でも、ずっと説明が続くわけよ。それも主役に説明させるわけ。
はい。
あれは必要なの？もうちょっと説明減らしても分かんじゃないの、見てる人たち。
それはね、見ててそんなに説明してるなっていう感じは正直あんまりしなかったんですよ。
いや、もう説明の連続だった。
そこはね、そんなに気にならなかったですね。
そっか、じゃあ俺だけか感じた。
だから分かんない、その業界あるあるみたいな方にこっちの気持ちが引っ張られちゃってたから、
うん、
あー下水なーと思いながらもずっと見てた。
いや、これはお客さんちょっとあれかなと思って、ここまでやんなきゃ分かんないのかなとか、それか企画の段階でここまでセリフ書かなくちゃ理解してもらえないのかなと思って書いたのかなと思っちゃった。
実際だから、その逆に俺ね、分かりにくいなと思ったのは、
うん、
仕事で追っているなんか女子高生となんか先生の、
うん、
なんか番組やってるじゃないですか、
うんうんうん、
あれはわざとなんですけど、その先生も女子高生も絵が出てこないから、
あ、
話を聞いてそれで想像するしかないから、
うん、
逆より分かりにくいなと思いましたね。
ああ、なるほどね。
優子が作ってる部位を1分でも見せてくれれば多分全然入ってこれたのに、
うんうん
うん、あ、まあ、まあわざと見せてないんだろうなってのも分かりましたけど、うん、なんだ、もうちょっとそこは分かりやすくできたかなと思いましたね。
だから岡瑞子さんと三石
健さん、
はい、健さんがいなかったらただの説明の映画になっちゃって最初の2時間岡瑞子さんが出てきたらさ。
岡瑞子さんってどの人ですか？
あれよ、死んだ先生のお母さん。
ああ、はいはいはいはいはい、
ついたての向こうにいた、
はい、
そう、
はいはい、もしよかったですね。
こんなにうめえんだと思って、やっぱり
かわいそうに真っ暗の中で動かされてましたもん。
そう、
生活させられてました。
だからその2人が出てくる時だけ説明がなくなるわけですよ、
うん、やってくれるからね、芝居でね。
そうなの、それも言葉をなしでね、うん、全部見せてくれるから。
ああ、だから逆にあれか、登場人物が少なすぎたのかもしれないですね。
まあね、そうね、
うん、
あのスタッフ側ね、
うん、
うん、
川瀬さんももうちょっとなんかキャラつけてもいいかなっていう気は正直しましたね。
ああ、でももうまあ、業界の人ってああいう感じだからさうまいなと思ったよ。
うまいっすよ、
うん、どっちも立場になんなきゃいけないっていう、
どっちの立場になんなきゃいけないから、プロデューサーはね、制作部のプロデューサーは。あれはきついっすよ、
うん。あ、この前、あれだよね、お父さんうまかったよね。
お父さんうまかったですね。
うまかった、
梅田さん、はい、
うん、でその女の子はもうこれから売り出す人だからね。
河合由美ちゃん、
そうそう、はい、サマーフィルムです
よ。出てましたね。
絶対これからスターになるんですよ、ね、うん、
スターですよ、スター、確実に。
そうそう、確実にスター路線で、あ、こういう役もやらすんだなと思って。
あと最高じゃないですか、曲のプロデューサー勝った見ちゃいないっていう。
いや、
最高です。
全ての役者さん良かったんですけど、周りの演出がさ、すごいいいわけ
曲のプロデューサー、
そのだから監督も味わってきたんだろうね、はい、ああいう全部、はい、だから、ああいう描けんだけど、やっぱストーリーを進めるって難しいんだな。
難しいですね、
本当に。
やりどころはまあまあぐらい、
うん、
まあまあぐらい、
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 うん、だからまあコレクティブとクワーク見ちゃったからな、先にうんで、比べんなよと思うんだけど、うん、もうこういう世界って もうそのあの比べられた時点で勝ちだから。
うん、まあ確かにね。
うん、
そうですね。比べられたってことは並んだってことですから、ね。
そうなの、そうなの、そうなのよ。
それ
はそう。最後の30分ぐらいは天才かと思ったよ。でこれなのよこれって。
ひっくり返してきたから。
うん。
そうですね。あそこが一気に面白くなります
もん
ね。
で吉田監督はああいうひっくり返すのがなくても全部ひっくり返してるから。うん。でもこの作品は素晴らしいと思います。
まあ、まあ、よく、まあ、本当にここまでやれたなっていうところと、なんかそのレゾナの前に話してたこの映画のことについて、なんかお仕事紹介ムービーになってなきゃいいねっていうのは、そこはもうそういうことじゃないなっていう。お仕事紹介ムービーよりは全然踏み込めてるのかなっていう気がすごくしました。
10部作ぐらい言ってましたね。
で僕はこの映画は教材としてはすごく大好きですね。
ああなるほど、
はい、実際作らせてみるとやっぱでもここまでじゃないですけどやっぱ似たような疑問に陥っちゃうんですよね。ドキュメンタリーって作ってみると、
もしかするとあの女の子ね、売りをやってる女の子、
うん、
生徒さん、
うん、
でやっぱ分数決まってたかもしれない。
まあ尺がね、
尺、
あ、
うん、それは感じた。
あ、
うん、ここいらねえなっていうとこあったからな。尺はあったね、きっとやっぱり。まあそれはしょうがないんだけど、
全体としてでもやっぱ3時間ぐらいですか。
2時間35分
だ、ちょっと長いのかなやっぱり。まあそれはちょっと感じましたね。つまんなくはないけど、
体感としては2時間ぐらいだった
んですね、
うん、
そうですね、
うん、
もうちょっと削れたかなっていうのは、
若い監督さんで、
はい、
よく見られるのがこういうシーンも撮れますよっていうのがために入ってるわけよ。
ああ、はいはいはい、僕こういうの受けちゃいますけどみたいな。
そう、それはさ、はい、あの作品壊してるから。
うんうんうんうん、
うん、今回もそれがありました。
どの辺でしたの。
ちょっとね、その女の子が出るシーンがその別の娘さんもあったじゃない、あの子供遊ぶシーンとか、死んじゃった先生の娘さん。
ああ、あったあったあったあったあったあったあったあったあった、
うん、
あったあったあった、
うん、
あー、はいはいはい
はいはいはい、
あった、
うん、あとその今回の、まあ、女の子のシーン、はい、全てですけど
先生の、そうか、
うん、
先生の方の娘さんとちょっと絡んでるシーンありましたね。
ありましたね、うん、
あそこはまあまあ、まあ、確かにバッツリカットでも大丈夫だな、うん、
どうなのかな、ちょっともうもうちょっとうまく入れられたような気がする、
うん、伏線になってないですからね、
うん、急にガクッとテンポなくなるもん、
うんうん、そうですね。
あと主役の女性、
はい、ゆうこちゃん、
ゆうこちゃん、
はい、
説明大変だったろうな。
竹内久美さん、
うん、今引っ張りだこだから、
うん、そうですよね、この人ね、
うん、でも俺本当にこの監督のすごい魅力ってのは周りのシチュエーション的出演者、
うん、
バッチリですね
どういう
塾の生徒とか。
ああ俺ね、あの人好きなんですよ、あの先生役と医者池田亮さんの
めちゃめちゃ大好き俺、あの口ぶりとかさ、
あの人恋人たち出てて俺大好きだったんですよ、
あの目の持ってき方とかさ、
軽薄な笑いをさせたらこの人日本一だなと思ってて、
もうすんごい、
わかった、できないよそんなのって、サインもらえるかな、うーんっていう、ギリギリギャグになってないですよねあれ。
あとあれで死んだ先生の教師の奥さん役の方ももういるだけするのよかったよね
いやよかった、あれもよかったな、うん、奥さん役の人もよかった。
あともう、あのその売り合ってた
この
お父さん、 最高に良かった、
はい、お父さん良かったですね、うん、確かにね、
めっちゃ良かった、
朴突とした感じから、
そうそうそうそう、
なんか急に怒ったりするのもなんか、
うん、いや皆さんいいのよ、
そう
皆さん結局いいんだけど、僕はちょっと僕だけかな、説明に2時間説明に封じてしまったのは
、うん、いや言わんとしてことは分かります、
あと最後30%は天才です、
はい、
うん、
分かりました、
うん、
ぜひ映画館でもね、
そうだね、
まだやってますから見てもらえると、ここ数年の中で最も食らった日本映画だっていうふうに雪貞監督言ってますよ、世界の雪貞が後に王を引くって言ってます最後どうして自分で自分に向けて撮ったのかなっていうのは確かに考えると止まんないなっていう気がしますね、
あ最後あれでしょ、真実言えよって自分で言って終わるんですよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、真実言えよお前って、
そういうことですよね、
うん、だからそれであのお父さんが何とかって言ったの、うん、の真実は何かっていうんで終わるんだと思う、
うんうん、いや難しいな、
それか次元がまた動き出しましたよって
ドキュメンタリーはね難しいんですよ、作るときすっごくやっててねテンション下がるんですよね、
それはね、事件的なドキュメンタリー、
うん、
僕のドキュメン、僕が撮った時のドキュメンタリーはもう普通に撮って審査が受かるか分かんないかでした、
あまあそれもありますよ、
うん、で、そのまあ他のドキュメンタリーは言いませんけど、まあこういう設定でお願いしますっていう、
そうですね、
のがあって、それはドキュメンタリーじゃないですね、
うん、そうですね、
うんうん、
難しい、
でもちろんこういうふうにやってるなら言わないでください、
うん、だどこまでが演出なのかっていうところの線引きがね、ドキュメンタリーって多分監督によってちょっと違うんですよね、
うん、
でもで一応だから頭の中で全部絵描いた状態で撮影始まるんですよ、
うんうんうん、
でその通りにいけば別に全然問題ないんですけど、そこからいかにどれだけ撮影を重ねていくことでずれていくのかが面白いかっていうのがドキュメンタリーの面白さだよっていうことをね散々言われましたね、
そっか、
はあ、って いう
でもこのこういう題材をやったことだけでも素晴らしいですよ本当に僕好きなこと言ってるけど本当にうん、こういうふうに話させる作品ってのがすごいよね、
ここまでこうやってね話を膨らませられる作品はないですね、
そうそうそうそうそうそう、やっぱり 2,3 ありました、あのどこが天秤なのとか、
うん、まあそうですね、
ツイッターではいやいや天秤、え、どこが天秤なの
か、どこで真実を言うか言わないか、
何も解決してないじゃないっていうのとかあったんですけど、やっぱりちゃんと見てる人は見てるんですよ、
そう
です、うん、だから絶賛票をチラシの裏にいっぱいあったんですけど、それはそれで OK、
うん、
でも
逆にでも、うん、どこが天秤だってわからないっていう人もいるってことですね、
そうそうそう、うん、そういう人もちゃんと、ね、あのいろいろ感じてる人もいるんで、とても素晴らしい作品じゃないですかね、
うん、そうですね、
うん、
それはそれで、
うん、
よかったと思います、
はい、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
それで長々とい
えいえ
ゆうごの天秤お送りさせていただきました、
はい、
東京ミルク放送局では、チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします、あとツイッターやってますんでね、シャープミルク放送局で、感想等をつぶやいていただければと思います、それではですね、愛と勇気と感動とちょっぴりの1でお送りさせていただきました、東京ミルク放送局、MC はちゃんまつかようかと、お相手は
ひえひえい冷蔵庫マンでした、
どうもありがとうございました、
はい、まあ、今年の問題作ですから、
うん、そうですね、
ひえひえ。